そして食生活、生活習慣というところでは何かこれは気をつけていてほしいということはありませんか？
はい、特に下痢型では症状発現に特定の食べ物がこうアレルギーとして関与しているということも推測されておるんですが、まあ、あの日常的によくやっぱりこう飲むものとしてのカフェインとかアルコール、はい、ソフトドリンクですね、また食べ物としてはその高脂肪食、香辛料、そういうものはあの下痢の増悪因子と言われております、
はい、
で規則的な食生活に加えて穏やかな環境という、うん、まあ、あのどういう疾患にも、まあ、共通することだとは思いますけれども、家族や友人と和やかに談笑しながら食べるということで心理的緊張を回避するんですね、うん、でこの心身のリラクゼーションを図ると、まあ、そういったことで腸管の運動も調節的、規律的になりますし、過敏性腸症候群 の病態改善につながるというふうに期待されております、
はい、
一般的にですね、不規則な生活とか慢性的な疲労の蓄積、夜食、睡眠不足というのは過敏性腸症候群の消化器症状の増悪因子ですので、日常生活を見直していただくということも非常に重要な部分になると思います、
ね、なるほど、まあ、先生、繰り返しになってしまうかもしれませんが、あのこのような症状の場合 IBS の疑いがあるので、医療機関にぜひともというような症状をもう一度おさらいしておきたいと思うんですが、
はい、そうですね、慢性的に下痢もしくは便秘に伴ってこの腹痛とか、
はい、
腹部不快感を認めるような場合、またストレスなどによって腹部症状が増悪するような場合とか、こういった腹部症状で社会生活機能の低下が認められるような場合、そういう場合は医療機関での受診のタイミングだというふうに思います、
はい、またあの IBS と思っていたら実は違う病気だったということも、これはやはりあるかもしれませんけれど、
はい、これは常々、ね、あの私ども非常に注意しているところなんですが、この警告症状とか症候という、まあ、そういった表現をするんですけども、発熱とかこの粘血便、あと体重減少ですね、あとはこの50歳以上でこういう下痢とか便秘というものが発症するような場合は、やはりこの大腸内視鏡検査とか血液検査を行います。で、大腸内視鏡検査で過敏性腸症候群であれば、こう腸管の痙攣が認められるのみで、いわゆるあの腫瘍ですね、
うん、
とかあと炎症のこういった変化、所見は認められないんですね。なので、まあ、鑑別としてよく挙げられるのがこの下痢型ではクローン病というですね、こう下痢を引き起こすようなこう病気なんですが、ただこういったクローン病は、まあ、炎症もありますし、大腸内視鏡で潰瘍が認められますので、やはりこうそういうところで診断をつけることが、まあ、できます、
はい、
こういう警告症状、兆候とかですね、というものがない場合でも適宜血液検査などは行って、こういう病気がないかどうかというのは見ていく必要があるかというふうに思います、
はい、まあ、一つ血便というお話が出ましたが、やはり自分の便というのはしっかりと見ておかなければいけないんですね。
そうですね、いわゆるあの肉眼的な血便の場合はやはり医療機関に即受診すると思いますけれども、まあ、あの最近ではこの大腸がん検診などで肉眼的には正常でも便の鮮血反応が陽性であれば、これがあの医療機関を受診するきっかけにもなりますので、やはり何かしらこういう健康診断で病気を見つけるということが必要になってくることだと思います。
なるほど、先生、やはり現代の医学医療においてお薬の存在というのはとても大きいと思うんですが、はい、有効な薬というのは今いくつか出ているものなんですか？
はい、まあ、消化管運動機能の調節薬とか便の硬さを調節するような形の薬は出ておるんですけども、うん、直接的にその内臓近くをこうコントロールするような薬というのはまだ出てないんですね。で、やはりこの今後この脳腸相関が注目されておりまして、まあ、脳と消化管両方にこう作用して効果を示すような、まあ、新薬の開発などが、まあ、期待されておりますし、まあ、現在もあの進行中であるというふうに報告されております。
はい。